今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書26章1節から16節までです。マタイによる福音書の26章1節から16節、はじめに2節までをお読みいたします。イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。アーメン。お祈りいたします。十字架につけられ、死んで葬られ、よみがえり復活され、私たちの罪とが、私たちの死ぬべき死、私たちのあらゆる呪い、それらを一身に受けられて、そして復活された主よ、あなたを褒めたたえます。イエスよ、今日あなたの十字架への歩みと、またそれを取り巻く人々のその人間模様を今日我らも知ることができますように、どうかこの語るしもべの唇を開き、これに預かる一人一人の耳を開いて、心を開いて、主よ、霊を開かせて、あなたの命の御言葉をしっかりと余すところなくいただき尽くすことができますように、どうか助けてください。罪人である我らを、あなたが十字架の上の流された血潮をもって清めてくださいますように、そして性別し、天のものとして、天に属するものとして我らをこれから導いてくださいますように、すべてを御手にお委ねし、すべてを期待して、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。マタイ福音書 もうかなり、公開説教が続いておりますけど、いよいよイエス様の十字架のその整えへと入ります。イエス様は、弟子たちに言われます。あと2日経つと杉越の祭りになる、人の子は十字架につけられるために引き渡されますと、明言します。マタイの福音書の中においてはもうこれで3度目です。十何章のところで1度、20章のところで2度目、そしてこの場面において今度はもうはっきりと2日後、杉越の祭りの時、人の子は、ね、十字架につけられるために引き渡されると、ね、十字架刑という、当時の死刑の方法、まだこの時イエス様はもう弟子たちと一緒に歩まれ生きておられ、そしてまだその兆候も、ね、弟子たちは一切感じられない、そういう時にもう明確に人の子イエス様は十字架につけられて、つけられるために引き渡されると。でもイエス様は十何章の方で言ってたことは、3日目によみがえるということも明言しておられます。それに対してもう十字架を本当に目前に迫ったその時、イエス様を取り巻く人々は本当に多くの人間模様を見ることができます。3節を見ますと、イエス様を十字架につける側の人々の人間模様が記されております。3節から5節まで。その頃、祭司長、民の長老たちは、カヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ、殺そうと相談した。しかし彼らは、祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないから、と話していた。このイエス様を殺そうと、もう明確に、その意図を持って、その横島な、企み、計り事を巡らして、ね、大祭司の庭の中で、祭司長や民の長老たちは、協議しておりました。イエス様を騙して、捕らえ、殺そうと、相談しておりました。でも、祭りの間、この杉越の祭りの間はいけない。そのように、思うのは、民衆の騒ぎが起こるといけないから、 要するに民衆の意図に反して、最初律法学者たち、またこの長老たちはイエス様を騙し捕らえて、十字架につけよう。民衆の意図としては、ね、イエス様が、救い主だかもしれない、イエス様は偉大な預言者だ、十字架につけられなんてとんでもない、ね、そういうふうに思っていたのが民衆の、大意であったんですけども、でもその民衆の意図に反することをするしようとしてるから、だからこうやって隠れて、教義を巡らしていたんですね。ちょっと最近の日本の政治と似たようなところがあります。民衆の意図に反して隠れてこそこそ、ね、もういきなり急な形でもって、もう民衆の意図を不意をつくような形で物事を決定して実行して、ね、そういうことをして、でも実行してしまったらあとはもう結果論で、ね、民衆はやがて忘れていくだろう、まあ、そのようにこの最初たちは思うんですけど、まあ、しかしあいにくイエス様はその3日後に復活されて、民衆たちは忘れるどころか、その十字架の福音は今もなお全世界に広まって私たちの知るところとなっているところですけれども、でも最初たちはもうこのことを実行してしまったら、もうそれはあとは人々はそのことを忘れて、ね、フェードアウトしていくだろうと思っていたんですね。そうじゃないんです。この世のありさまは全て、ね、神の国の記録、ね、神の国の書物によって全て記録されており、私たちが、ね、地上で行ってきたあらゆることとも、ね、その書物が開かれて、その正当な裁きを、ね、神様のその御言葉に従ってそれがなされる時がやがて来ます。この時、ね、イエス様を十字架につける側の人々は、ね、隠れて協議をしておりました。祭りの間はいけないと彼らは思っていたんですけども、さらに、6節以降にですね、イエス様に付き従っていた弟子たちが、まあ、どのようにこの十字架の直前、どのような、形でどのような思いで行動していたか記されているんですけども、6節から、さてイエスがベタニアで雷病人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な香油の入った石膏の壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧乏な人たちに施しができたのに。ね、ここで一人の女性が出てきます。まあ、ヨハネの福音書の方を見ますと、ね、ベタニアのマリアだということがわかるんですが、彼女はイエス様がこの言葉を発せられて以来、ね、もう二日経つと過ぎ越しの祭りになって、ね、十字架に人の子が引き渡される。これを聞いて、ね、彼女は葬りの準備をするためにこのことをしたんです。非常に高価な香油、ね、これをもうイエス様に注ぎ尽くして、そうしてこれからイエス様がなそうとしておられることのその整えを本当に香り高い行為を持ってなしました。でも弟子たちはこれを見て憤慨して、ね、何のためにこんな無駄なことをするのか、この行為だったら、ね、高く売ることができる、ね、イエス様にこの行為を全部注ぎ尽くすよりも、ね、むしろこの行為をイエス様に注ぐんではなく売って貧しい人々に施しができるではないか、弟子たちは言うんですけども、でも、まあ、この提案といいますか、このことを言い出したのはイスカリオテユダだということが、ね、ヨハネの福音書の、12章の方ですか、そちらの方を見ればわかるんですが、弟子たちとすれば、ね、ユダからすれば無駄なこと、イエス様に香油を注ぐのはもったいない、むしろ貧しい人々に施しができるではないか、ね、そのような、まあ、理屈、ね、ヘリクスを行えるんですね、そのように言うんですけども、でもあいにくイスカリオテユダのその心としては貧しい人々に心をかけてたんではない、ね、金が欲しいから、ね、いつもイエス様のご一行に金入れを預かってね、お財布番をしていたんですけど、でも彼はいつもその中からくすねて、ね、自分のために流用してそういうことをしていた ね、お金が欲しかったんですね。ユダは貧しい人々にではなく、自分が自分の私腹を肥やしたい、もう神の国の働きの中に入り込んでも、もう自分の私腹を肥やしたい、ね、確かに大組織の中に、あるいは政治の中に入って、そしてその、ね、本当に流沢な資金を流用して自分の懐にいくらか入れる、まあ、このようなことをする人は、ね、どの国、どの政治界、どの会社にも、まあ、そういう人は、何かいるようなところはありますけれども、神の国の働きの中においてもそういう人は、ね、イスカリオテユダのような人はいるんですね。で、ユダはそのようにした。でもイエス様は全ての人の心をご存知であったにもかかわらず、その罪を犯すような、もう本当に心に浅ましい考えを持つような、そういうユダのことをこの公の場面においてそれを糾弾することはありませんでした。せっかくの香り高い雰囲気です、ね、せっかくのイエス様に対して捧げられたこの香油、彼女はイエス様が葬りこれからするその整えのためにしたこの尊い礼拝、その雰囲気をイエス様は壊すことなく、ね、叱りつけることなく、本当に柔和な趣で言われます。十節から。するとイエスはこれを知って彼らに言われました。なぜこの女を困らせるのです。私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。まことにあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。アメン。イエス様は、ね、彼女のその本心を知っておられました。葬りの整えをするために私の埋葬の用意をしてくれた。そしてこのことは福音が語られるところにおいては、どこででもこのことは記念として語られるだろう。ね、弟子たちとすれば、まさかこの、ね、ベタニアの中で、この、ね、大病人シモンの家の中で、ね、このプライベートな空間の中で行われたことが、まさか全世界に福音で伝えられて、公になって、そして、ね、一人のこの女がしたことが、まさか記念として語り継がれるなんて思ってもみなかったことでしょう。確かにこのプライベートなこの交わりの中において、ね、皆さんこの礼拝の中においてしていることは、あたかもまさか、ね、天の御国において永遠に語り継がれるようなこと、それは思っていないかもしれません。でも天の記録上においては、今ここで行われていることも全部記録されているんですね。そしてこの地上でイエス様のゆえにしたことはすべて報いを受けます。でも、ね、この尊いイエス様の福に対してないがしろにするようなこともまた同時に記録されているということも我々は覚えていなくてはなりません。本当に一瞬一瞬の礼拝、一つ一つのイエス様に対する思い思い、この地上で歩む中において、本当にイエス様を思い巡らすこと、天の御国のために働くその働きの一つ一つの所作、それらを本当に、ね、イエス様に見られているということ、天において記録されているということ、これ私たちはしっかりと覚えて日々歩んでいくべきです。このこと、ね、イエス様に対してなされた彼女のその整え、それは確かに今、ね、この、ね、もう2000年も経ったこの遥か東の国、日本の中においても記念として語り継がれております。彼女は本当にイエス様のお言葉をしっかりと聞いていたんですね。イエス様のお言葉を、御言葉をしっかりと彼女は聞いておりました、ね、弟子たちも聞いていたんです、ね、一節 のところでイエスはこれらの話をすべて終わると弟子たちに言われた。あなた方の知っている通り、2日経つと過ぎ越しの祭りになる。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。この言葉、このベタニアのマリアも聞いておりました。イスカリオテユダも聞いておりました。弟子たちも全部聞いておりました。けれども弟子たちは、マリアがしたことを理解できなかったんです。マリアはイエス様の言葉を理解し、そして葬りのために香油を注いだ。でも弟子たちからすれば無駄。あたかもなんかこれからずっとイエス様と一緒に歩いて、イエス様と一緒に活躍して、イエス様が有名になるとともに自分たちも有名になる、その生活がどんどんこれからも続いていくかのような歩み方を弟子たちは相変わらず、していた。イエス様の話、イエス様のお言葉を耳に聞いておりながら理解していなかったんですね。マリアは理解しておりました。なぜ？マリアはいつでもイエス様の足元に座って、イエス様のお言葉に聞き入っていたからです。だからイエス様の身思いを理解できたんです。弟子たちはあいにく理解できずに、マリアの行動を無駄というふうに考えました。イエス様の足元にいつも聞く姿勢でいる人は、イエス様の身思いを悟って理解して、イエス様のために、記念の行動を、記念の礼拝をお捧げする。そしてそのことは天において永遠に語り継がれる記念となるんですけれども、でも、イエス様の身元にいながら、御言葉が語られながらにして耳を傾けない。で、それで理解しようともしないとするならば、この弟子たちが演じてしまったように、本当に尊い礼拝を邪魔するかような、尊い礼拝をにケチをつける側になってしまう。本当に私たちは気をつけるべきです。十字架を前にされたイエス様のその成り立ちにおいて、弟子たちも、マリアも、ユダも、イエス様のお言葉を聞いていた。でも、こんなにも真逆の反応をしてしまう。イエス様に敵対するような、イエス様の身旨を何か、怪我してしまうようなことをユダも、また弟子たちも、そういうことをする。それに対しマリアは本当に尊い香り高い礼拝を捧げる。本当に私たちはマリアのようになるべきです。御言葉が語られるとき、しっかりとへりくだって、見前に座して、耳を傾ける。じっと耳を傾ける。この姿勢を貫きたいものです。さて、14節以降にイスカリオテユダがしたことが書いているんですけども、14節から。その時、十二弟子の一人で、イスカリオテユダという者が、祭司長たちのところへ行って、こう言った。彼をあなた方に売るとしたら、一体いくらくれますか？すると彼らは、銀貨30枚を彼に支払った。その時から、彼はイエスを引き渡す機会を狙っていた。引き渡す機会をユダはこの時以来狙っていたとあります。引き渡す。イエス様はあらかじめ2節でも言われました。人の子は十字架につけられるために引き渡されますと。あらかじめもう予言的に言っていたんですね。ユダは引き渡すことに用いられてしまいました。イエス様がこのもう2日すると十字架につけられたように人の子は引き渡される、この言葉をユダが聞いてそれに触発されて引き渡すことになったか、それは分かりません。まあそうかもしれません。でもとにかくこのユダはイエス様を引き渡すために売り渡そうとするんですね。ユダが言ったことはこの15節にある通り、彼を、すなわちイエス様をあなた方に売るとしたら、一体いくらくれますか？もう本当に革新的に売るつもりだったんですね。この15節の、下の脚注の方を見ますと、あるいは売り渡したいのだが、イエス様を売り渡したい。もうイエス様は用済みなんです。そのままイエス様のもとに、ちょっとイエス様は自分の思い通りに動かない。動いてくれない。 ていうんだったら、イエス様のもとをただ単に離れるだけでいいはずなんですけど、でもただ離れるとするならば、ね、お金が手元に戻らない、どうせだったら売り渡してしまおうという、ね、そういう考えだったんですね、イエス様を。イエス様は自分にとって何の益ももたらさない、イエス様は自分の思い通りに行動してくれない、だから売り渡してしまおう、これがユダの考え方だったんです。イエス様は皆さんの思い通りに動かない、動く必要はありません。なぜならイエス様こそ主であり、皆さんはその主人に仕える、ね、従者であり弟子であり、また皆さんは主のしもべとしてイエス様に仕える身であるわけですから、ね、皆さんがイエス様の主人であるわけではないんですね。イエス様が皆さんの主です。なんで皆さんが、ね、主人となってイエス様が従者となってイエス様をあたかも何か奴隷か何かのように皆さんの何か欲望を満たすために仕えるようなものにならなくてはならないでしょうか。イエス様こそが主人なんです。でもイスカリオテユダは主従逆転しておりました。自分が主人、イエス様があたかも何か従者であるかのような、それでイエス様が何か自分の思い描いた通りに動かないということだったら、もう、ね、売り渡して金にしてしまおう、ね、そういう考え、それがユダの考えでした。でそれでそれを実行して、ユダは祭司長たちのところに行って、でそれで、ね、彼をあなたに売るとしたら一体いくらくれますか、まあ、英語の聖書では何をくれますか、イエス様を売ってその代わりに対価として何かを得る、ね、この考え方、本当に私たちもあるものです、ね、礼拝に参加するというその日曜日という時、その日曜日という期間を主日としてではなく、ね、仕事を休める日、イエス様を売り渡して自分の好むことをしよう、あるいは礼拝の時間を何か、つまらないような、でもなんか人に怒られたくないから人の目に、一応礼拝に参加しなければ人目に悪く映るから、だから参加しよう、でも参加している間に思いの中は別の方に傾いている。本当に私たちはイエス様を売ってその代わりに自分の好むことを得る、ね、このような心を本当に主の前に告白して悔い改めるべきです。私たちは本当にその心を、ね、そういうことをしてしまう心があるとするならば悲しむべきです。でもユダは自ら率先して自分から進んでイエス様を売り渡すことをしてしまいました。この祭司長たちは、ね、このイスカリオテユダにイエス様を売り渡す対価として銀貨30枚を、彼に支払いました。まあ、ギリシャ語でこの支払うって訳されているところはヒステミー、要するに成立するとか契約成立とか、まあ、そういう意味ですね。祭司長たちはイスカリオテユダに対して銀貨30枚で契約成立させるんです、ね、ユダはそれ以降イエス様を、ね、引き渡す機会を狙うようになります。銀貨30枚を受け取った身ですから、このようにして、この十字架を前にしてこのような人間模様が展開されます。祭司長たちはイエス様を何とかして騙して捕らえて殺そうと相談する、ね、そして、ね、祭りの間はいけないではないかとか、ね、人々の目が気になるから、ね、群衆に騒動が起きるといけないから、もう本当にこれは、急を要して、ね、人々があっと、ね、もう人々がもう今日つくような形でイエス様を捕らえて殺すべきだ、ね、そういう相談をしておりました。その前にイエス様は、ね、もうすでに自分はこの月越しの祭りの時十字架につけられて引き渡される、ね、引き渡されるということをあらかじめもう実は何度も、ね、前から何度も言っておりました。それに対して弟子たちは何の悟ることもなく、でも一人ベタニアのマリア、彼女だけはそれを悟って、でそれでしっかりと、ね、もう本当に香油をイエス様に注いで彼女なりにできる礼拝を捧げた。でもそれに対して弟子たちやまたユダは、ね、 なんでこんな無駄なことをするのか。イエス様はご存知でした。すべてをご存知でした。彼女の心も、またユダの心も、弟子たちのその本当に鈍い心も全部ご存知でした。イエス様だけはご存知でした。自分はこれから十字架に引き渡される、道地から捨てられる、人々からも捨てられる、呪われたものとなって木にかけられる、神と人とに捨てられて呪われたものとされる、すべてご存知でした。でもイエス様は自分のその前に用意された道、十字架への道を歩まれました。本当に私たちも十字架を前にするとき、人間模様があらわにされます。イエス様を売り渡す側になるか、あるいは鈍くて、ね、イエス様のその時を知ることはできないか、あるいはこのマリアのように本当にイエス様に香りを捧げ、この時この時点しかできないことを、礼拝を捧げて、それが永遠の記念としてその栄誉を勝ち得ることができるか。どうか皆さんは御言葉を聞きましょう。しっかりとイエス様がおられる、イエス様が御言葉を語っておられるとき、身元に座して耳を傾けてイエス様の身思いを知りましょう。そして皆さん自身、本当にこの時、この瞬間しか捧げられない礼拝を捧げて、もう本当に日々尊い礼拝を捧げるのだという思いでもって、本当に天の御国に豊かな香りを積み立てて、永遠の記念、本当に天の御国において永遠に語り継がれるその礼拝、それを日々捧げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今この場所、この瞬間しか捧げられない祈りをイエス様に捧げましょう。永遠の記念となれるように、このベタニアのマリアのように本当に香り高い香油を主の御前に捧げることができるように、今それぞれが御前に出て祈り求める時を持ちたいと思います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。主よ、この地上、この時代、本当に世の中を見渡せば、一体誰があなたに乾いている時にあなたに飲ませてくださるでしょうか。この本当に霊的に干からびたような時代において、一体誰があなたに御言葉を聞くという食物をあなたにお捧げするでしょうか。主よ、この時、この時代、この瞬間、ただあなたに最高の捧げ物を捧げることができる我ら一同でありますように、そして天の御国に我らが入るべき時に、本当によくやった、良き忠実なしもべと言われる幸い、恵みに預かることができますために、日ごと夜ごとあなたの御前に座し、あなたの御口から流れ落ちる御言葉をいただいて、その御言葉をパンに預かって、そしてあなたの御胸を知り、あなたの御思いを悟り、 このベタニアのマリアのように最高のナルドの香油をあなたに注ぐことができますように。主よ、どうかあなたの身思い、あなたの御言葉を取りこぼして、本当に時にかなったことをしない、この弟子たちのような失態を演じることがないように、主よ、どうか我ら一同が日ごといつでも御旨にかなった歩みができますように、いつでも御言葉に聞き従う、そのマリアのたしなみを我ら一同に日々日ごと与えてくださいますように。どうか一人一人がその幸い、その恵み、その祝福に預かることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。